さあ8月13日木曜日、時刻は5時になりました。この時間はですね、元気をお届けサンサンチャレンジの時間でございます。沖縄市役所市民健康課の提供で今年もスタートしていきたいと思います。お相手は DJ モーリーと、そして、
イラミの関です。
はい、で今日ですね、沖縄市役所の皆さんからお二方ゲストの方がねいらっしゃってますので、じゃあそれぞれ自分の声で自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは。市民健康課で管理栄養士をしております荒垣慎吾と言います。よろしくお願いします。
そして
保健師でキナと言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。荒垣さんをね、はい、今回2回目2年目になるのかな、担当してから。
いえ、直接の担当は矢賀ですね。保健師の矢賀になるんですけれども、時々こういった支援で保健師管理栄養士いろいろいるので、お手伝いで入ったりっていう形でやってるんですね。
もう1年ぶりぐらいのご無沙汰ですけれども。
そうですね、年1回の貴重な土の効果っていうみたいな。
ツッコミをするんですね。
いや、時々です。気分次第です。
で、その荒垣さんに引っ張られて、木奈さんもですね、はい、スタジオの外にいたんですけれども、もうどうせやったら中に入ったらいいさという声が聞こえたんですが、はい、木奈さんやっぱり緊張します、ラジオ。
はい、とってもします。
普段でラジオで聞いたりとかしますか？
はい、車で聞いたりします、
うん。あ、じゃあもうその辺も FM 子さんもやっぱり聞いたりとか。
そうですね、
うん、
笑ってますね。
じゃあこれからね、はい、このコーナーも時々登場すると思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、荒垣さん、今日のお話なんですけれども、はい、もう今年も言えばサンサンチャレンジがスタートしているということで、はい、そのサンサンチャレンジの概要をですね、ちょっと教えてもらいたいんですけれども。
はい、今回はですね、初めてのチャレンジの方が多いので、うん、一応確認ということなんですね。8月1日から10月31日までの3ヶ月間ですねをかけまして、このサンサンチャレンジ、3センチ3キログラム減らそうということがモットーなんですけれども、うん、お腹周りを3センチ、体重3キログラム減らそうというチャレンジですね、うん。こちらは自分でですね、生活習慣を振り返って、うん、この体重や腹囲を減らすためにどういったことをやったらいいかという目標を立てていただきます。で、それをですね、毎週メールやファックスで事務局の方とこのやり取りをしまして、うん、でそれから事務局の方からはまた支援ですね、うん、こういう、ダイエットにこういう風にしたらいいよという支援などをしながら3ヶ月間一緒にやっていこうという、事業になっています 。
はい、リスナーの皆さんがチャレンジをしたりだとか、市民の皆さんがね参加したりとかする、企画ですけれども、はい、今年でも何年目になりますか？
ですね、ごめんなさいね、ちょっと数が数えられなくて、
8年か、じゃあ9年ぐらい続けているものなんですよね。はい、でこれ3ヶ月間こう、自分なりに目標を設定していただいて、はい、でその都度この市民健康課皆さんとメールでやり取りをしながら、
はい、そうですね、
アドバイスを受けたりとかして、はい、ちょっとこうお互いこう切磋琢磨していきながら、
はい、
で、年が明けてからですかね、
はい、
年末
ですね、
うんうん、
いつも
年末にサンサンチャレンジで表彰式もやって、はい、皆さんの前で表彰もしちゃうという、はい、そういった企画なんですけどもね、
はいはいはい、
これ面白いのが、うん、10キロ痩せるとか、うん、そういうことでもいいですし、うん、ストレッチをやりますっていう目標でもいいという、
自分で自分の目標を立てれるっていうこと
なんですね。そう、
はい、
なので別に無理しないでもね、はい、できちゃうという。
いいですね。
そういったことなんですよ。
はい、
はいはいはい。これは例えば自分で目標を立てたものについて、はい、その結果というかその状況をどういうふうに把握というか管理していったらいいんですかね。
は
い、
そうですね、一応毎週ですね、この体重や腹囲など、うん、腹囲はですね、体重の報告などしてもらえますので、うん、はい、これをまた事務局でまた見ながら、で1週間の生活を振り返りながら、うん、じゃあなんでここで減ったのか増えたのかっていうのを見直したりとか、
うん、
で逆その都度ですね、目標がじゃあ体重が増えたりした場合、目標とこの内容が合ってるかっていう確認なども随時していく、うん、いきますので、うん、そういった形での、経過を見ていくっていう形ですね。
そうですか、うん、自分で立てた目標だから、それにこう向かってのチャレンジの具合っていうのも調整しやすいですね。
そうですね、うん、また中にはこのいきなり毎日10キロ走るとかっていう目標を立てる方もいるんですよ。
はい、
無理ですよね、動いてなかった方が、
なかなか大変だと思いますね、
は
い、
そういった場合はまたじゃあ実際にできそうなのをこちらからまたじゃあ目標をもうちょっとできるようなスモールステップっていう形で、
うん、
目標下げながらやっていきましょうかっていう提案などもしていってます。うん、
いいですね。なかなかこうやってこう人と一緒にチャレンジするっていうことで自分一人で立てる目標と違って、うん、こう達成感があっていいですね、う
ん、はい、
う
ん、
僕もどっちかっていうといきなり10キロ走りますっていうタイプで1週間持たないタイプなんですけどその辺はサンサンチャレンジをバックアップしてくださる市民健康課皆さんが、はい、うん、管理栄養士保健師運動指導士だったり、はい、その道のプロの皆さんがたくさんいるから、
はいはいはい、
メールでアドバイスをしてくれたりとか、うん、普通に市民健康課に行ってちょ相談があるんですけどって言ったら、うん、対応してくれたりもしますから、
はい、もう
だ
これね、喜んで、
はい、本当にベクトルが間違ってもちょいちょいちょいってこう直してくれるので、
なかなか一人だとね、うん、こうだ何が正しくて何が効果があるのかっていうのはちょっと分かりにくいところありますからね。
そうですね、はい、
やっぱりそういうところは専門家のお話を聞きながらというのがいいんでしょうね、はい、
さあ木名さん、まあ、今までのお話を聞いていたと思いますけれども、はい、木名さんもこの目標を立てて達成するって得意ですか、どうですか。
苦手です。
うん、
はい、
なんかこう今回サンサンチャレンジの中でやってみようかなとかスタッフの皆さん同士やったりもするんですか。
はい、
うん、
課内で取り組んでいます。
うん、どんなことやるんですか。
ま、同じようにそれぞれの目標を立てて、うん、はい、提出してっていうものをしています。皆さんと同じようにしていて、まあ、別で集計にはなってるんですけど、うんうんうん、私たちも一緒に取り組んでいます。
ちなみに木南さんはどんな目標を。
私は、
うん、
だったかな、あ、ストレッチと筋トレをするという目標を立てています。
あ、いいですね。
いやこれね、ストレッチでしょ筋トレでしょと思いそうですけど、うん、なかなか続けるのって難しいからね、うん、
大変
よ本当に、はい、仕事しながら帰ってきて、うん、さあストレッチやろうってなかなかならないですもんね。
そうですね、
一旦ソファーでゆくってからとか、
はい、
テレビ見てからとかね、
眠っちゃったりとか
眠っちゃったりとかあるんですよねこれね。まあ、そういったこう眠ってしまった場合、達成できなかった場合は届いたメールに返信をね、
はい、
できなかったですってやったりとか、
うんうんうん、
でここでこう連携取っていくっていうそういったね流れになってますけれども、さあ荒垣さん、
はい、
今年度のチャレンジャーの皆さんもたくさんいますよね。
はい、今年はですね、申し込み当初は人がいなさすぎてですね、
はい、
どうなることやらと思ってたんですが、うん、最終的には一般の方ですね98名、
お
あと2名来たら3桁届いたんですけれども、
本当だ、
はい、98名で去年が90名の申し込みだったので、
うん、
去年より増えてますね最終的には。
すごい、
はい、
もうですね、はい、最終的にこうあもう期日が迫ってるってなって、
はい、
ドドってきた感じ。
そうですね、
うん、
あとさっき言った家内でもまた別でやってるんですけども、うん、家内はドゥシグワコースでこの5名一組でやる仲間のチームなんですけれども、
うん、
それを4チーム作って20名でかなり参加したので一応合計118名が今回参加している形になってます。
多いですねまたね。
そうですね、はい、
これで、うん、正直ですね、まあ、その100名近くいらっしゃる一般の方々の、
はい、
そのお一人一人のことを管理されるっていう、
はい、
指導されるっていうのは大変そうに思うんですけ
ど、はい、そうなんですよ。それをメインで一人の保健師嫌がれ、はい、やってるので、うん、私たちもまた周りのスタッフでサポートしながらという形になるんですが、
すごいですね。もうじゃあ顔を上げてサポートしていこうというところなんです ね、
はい、
です
ね、はい、
で荒垣さん面白いのが、
はい、
経験者32、
はい、
初回66って数字があるんですけど、
はいはい、
これ何の数字ですか。
あ、これはですね、過去何年かこのサンサンチャレンジやってきてるんですけれども、うん、今年は3分の2がもう初めてのチャレンジャー
お
お、ね、
嬉しいですね。
はい、
はいはいはい、
周知が良かったんでしょうかね。でも、うんうん、従来の方がちょっと少ないといえば、まあ、あれなんですけれども、うん、その方々はもうご自分で継続されてるって考えれば、まあ、いい傾向かなと思うんですけれども、
うんうん、
はい、
今回のチャレンジャーとしては、まあ、市民健康会皆様合わせると118名に上ると、はい
はい、
いうことですね、
はい、
これちょうど江南高校の野球部員と同じぐらいの、
うん、あそうだね、
数字ですからね
これなかなかいい数字じゃないですか。
なかなか集まってますよ
目標を目指そうと、
はい、本当に
いうところですね、
はい、
で荒垣さんおっしゃってたように、うん、サンサンチャレンジ終わってからも、
うん、
そのままサンサン3ヶ月で培ったこの継続を、
うん、
そのままそれ以降も続けてるっていう人もね。
そうですね、いらっしゃる、はい、いらっしゃいます、うん、
これがちょっと面白いですね、
うん、やっぱりそこなんだろうね。その続けることの楽しさをやっぱり学ぶっていう期間ではあるかもしれませんね、
はいはい、うん、で3ヶ月継続すればその後も続くっていう風に言われているので、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
さあ、あのキナさん、あの、はい、ストレッチと筋トレという話があったじゃないですか。
そうですね、
はい、続けそうですか。
はい、じゃあ3ヶ月頑張ってみます。
はい筋トレってどんな風にやるんですか例えばこうなんかダンベル持ってとかスクワットとか、
いやいや自分に甘く、うんうん、1日2つと決めています。
おお、1日2つ、
表を見ながら、ちょっと覚えていないので、うん、すみません、伝えられないんですけど、うん、表があってそれを見ながら、うん、はい、やっていて、運動指導士さんが配っているものを一部もらってやっています。
あ、
そういう、例えば初めてチャレンジされる方のようにもこういうことをやったらいいですよっていうような、そう、ね、その仕様みたいなのがあるわけですね、
はい、ダイエット教室で使った資料を一部もらいました。
あ、いやこれとってもいいと思うよ。
いいと思う、俺も。
なんかこう自分判断でさうん、うん、ここ鍛えるからとかって知識そんなない中やったら怪我するさ、やっぱり、
うん、やっぱりその思うようにつかなかったりするしね、うん、逆にやっぱり効率的にやるっていうのがやっぱいいかもしれないね。
さあ、まあこういったことはきっかけで、自分の体にまたはね健康にこう気を使っていこうという取り組みでもありますけれども、さあ、あのこのサンサンチャレンジのこのねラジオの中では、はい、2週間に1回市民健康課の皆さんが登場していただいて、いろんなこうテーマを設けて、はい、30分間ゆんたくをしていくんですけれども、はい、食の話もしますよね。
そうですね、
運動だけじゃなくて、
はい、
うん、
で今日はじゃあそうですね、早速、まあ、栄養士なので食に関するお話を少しやろうかなと思うんですけれども、はい、この間ですね、まあ、1週目がまず終わりまして、うん、その報告にいらっしゃった方のお話も少ししたいんですけれども、はい、その方は今回目標としておやつを取らない、週5日おやつを取らないという目標を立てていらっしゃったんですね、
うんうん、
はい、でまあ、ちょっとたまたま担当いなかったのでお話伺ってみたらですね、はい、おやつイコール甘いものっていう風な考えがやっぱりあるみたいで、
うんうん、
これで、いろいろどんなものを普段食べてますかっていうのを見せてくれたので見たらですね、はい、まあ、果物を一個このちょこちょこと食べていたりとか、うんうんうん、カフェラテをこう飲んでいたりとか、うん、っていう形で、それはもうおやつとしてカウントされてない、
うん、
でカロリーもそれぞれ自分ご自分で調べて記入してやって、うん、例えばこのカフェラテも200キロカロリーあるとか、うん、もうおやつじゃんって思わず突っ込んじゃったんですけど、
まあ、そうですね
そういった形があるので、でじゃあそれおやつなのでちょっとどうかなと思いますよっていうお話をしたら、じゃあちょっとこの目標きついねっていう話をしてたんですけれどもはい、はい、なのでじゃあ甘いものを、うん、じゃあ週5日食べないっていう目標にちょっとスライドしましょうか、うん、チェンジしましょうかっていう形で目標もちょっと変更しまして、でじゃあどうしてもこういったものを食べたいっていう場合ですね、うん、ここからがポイントなんですけど、うん、お昼の2時から3時までっていうのが、うん、はいはい、一番この体脂肪としてものを食べてもつきにくい時間帯なんですよ、
う
ん、
へー、あ、これ聞いたことある、
はい、あ、そう、うん、そう、時間帯があるんですね、は
い、時間栄養学っていうこの学問があって、
聞いたことあるこれ、はい、
マジか、
はい、同じものでも夜とこの2時3時で全然死体脂肪のつき方変わってくるんですよ、
はい、
だからどうしてもこういったものを食べたいという場合は、うん、お昼の2時3時頃までには食べ終わって、もうそれ以降は食べないというふうにするといいですよって今回は、まあ、ちょっとご紹介させてもらったんですけれど、
すごいですね、僕の先輩が言ってたんですよ、チーズケーキ大好きなんですけど、お昼後、はい、食べた方がいいよってしょっちゅう言ってたわけ、
うん、
今の話だ、
はい、そうですね、
2時から3時、
はい、
面白い、
あ、ま、そういう意味ではその時間帯にさえ食べてしまえば、はい、こう、ま、なる、少し大丈夫という気持ちがあって、あんまりストレスもたまらないような感じがします ね、
そうです
ね、
はい、
無理せずというか、
はい、
荒垣さん、逆にその太りやすい時間帯なんてのはあるんですか、
は
い、
あ、これですね、あの英語アルファベットの U の字があるじゃないですか、
はい、
これの U の一番底の方がありますよね、うん、これが一番体脂肪がつきにくいこの2時3時頃、
あ、2時3時、
なので、はい、それをこう前にも後ろにもずれていくと結局どんどんどんどん体脂肪がつきやすくなっていくっていう形なんですよね、
うんうんうん、
そこがもうその2時3時頃になってます、
うん、あ、じゃあ逆に言うと本当にその U の字で言ったらどんどん時間を経過するにつれて太りやすくなっていく、はいはい、
そうですね、つきやすくなってきます。
じゃあ寝る前とかっていうのはもうつきやすいわけですね、
はい、食べて寝るのめちゃめちゃ幸せだけどねやっぱそれだけ体にはこう良くない時間帯なんでしょうね、
はい、うん、木下さん、ちなみにこう好きなスイーツとかってありますか。
はい、アイスが大好きです。
アイスクリーム、
はい、
うん、まあ、バニラチョコとかねたくさんいますけど、はい、この時間帯とかって意識したことってあります？今2時3時という話がありましたけど。
そうですね、あるんですけど、うん、食べちゃいますね
やっぱそうなりますよね、はい、食べたい時に食べたいですもんね、仕事終わって時とかね暑いなと思った時とか、
はい、あ、まあ、それはそれでまたいいと思うんですよ、
うんうんうん、
ただ今日はちょっとまあ時間ずる、どうしても食べたいから時間ずれて食べちゃったであれば、じゃあまた別の日に、じゃあここで前の日に食べ過ぎちゃった分、じゃあ今日はやめようかなっていう形でのこの方向転換ができればそれでいいと思うので、
うん、やっぱりそこを毎日続けちゃうと、はい、やっぱり溜まっていくっていうことになるんでしょうね、
どこかで許しつつ、うん、でも厳しいところもありつつっていう両面持っていただければいいかなと、
はいはい、いや面白いね。そうやってその知識が増えてくると、はい、そのダイエットですとかその目標に向かってのステップっていうのがちょっと楽しくなってきますね。
そうですね、
はい、時間だ、あ、この時間はちょっととか、
はい、
あ、この時間だったら大丈夫だとか、うん、そういったのをやっぱ知識を増やすっていうのも一つ方法ですね。
そうですね、持ってる持ってないはやっぱり大きく違ってくると思います、はい、
あ、は
い、
まあ、そうなっていくと、まあ、この食の話もするし、
はい、
でまたスポーツの話もするじゃないですか、はい、で体重計に毎日乗ってますよとか、はい、カレンダーに記録つけてるっていう人がいたんですけど、
はい、
これ残すってこといかがですか？
あ、とても大事ですね、
うん、
私もちょっと去年ですかね、末頃からなんか急激に体重が増え始めまして、
うんうん、
で気がついたら 3-4キロ増えてたんですね、
はい、
で、あ、これまずいなと思って、うん、また毎日ちょっとほこりかぶってた体重計を乗り始めたら、
うんうん、
スッと 1-2 週間で1キロぐらい、やっぱりどこかで意識してくる部分が出てくるみたいですね。
そういうものなんですね、はい、なかなかでも普段僕もそうですけど体重計って乗らないんですよね。
乗らないな乗らないな確かに。
あなた何キロですかと聞かれても、
はい、
いや63-4ぐらいですかねなんてちょっと曖昧な答え方しかできないの、はい、そこをはっきりやっぱり自分の体型を分かっていくっていうのも一ついいですね。
そうですね、
ステップとしては、
はい、なので今おっしゃるようにやっぱり毎日乗らないっていう方も多いので、うんうん、もう毎日必ずいる入るところとか例えばトイレとかに置いておくっていう方もいるんですよ、
はい、
そうすれば嫌がおうでもやっぱり1日1回は乗りますので、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、
なるほどね。その家の方、その仕組みっていうか置き場所で考えるっていうのもいいですね。
そうですね、
面白いですね、
はいはい、
でまたあれですね、何かこう続けるって決めた人に関しては、
はい、
この太ももだったり腰回りだったりをメジャーで測ってから、
うん、はい、
数字にしておくっていうのもいいかもね。
あ、その自分の体の大きさを測るっていうことをね、
なんかこう、はい、頑張って結果が出ないとなかなか続けられないじゃないですか、結構それご褒美だったりとかするので、はい、それがね違いが多かったらいいんじゃない。
そうね、うん、ちょっと楽しくなってくるよね、うん、目標に近づいてるっていう、頑張ってるっていうこの自分の気持ちといいますか、
さあということで、まあ、このですねサンサンチャレンジ応援番組では、まあ、FM 講座でね、2週間に1回登場していただくんですけれども、
はい、
食の話だったりスポーツの話だったりとか、であとチャレンジャーの皆さんのですねいろんなこう声をね拾っていくんですけれども、はい、木名さんもじゃあ今後もどんどんラジオに出てくださいよ。
ありがとうございます
なかなかですか、手汗取れないですか？
そうですね、うん、
太ももにね、スリスリしてますけども、
うん、やっぱこの汗をかくというのもやっぱいいわけですよね。
そうですね、多分今めちゃくちゃこう代謝上がってると思います
あ、そうですか、あ、よかったです
さあということで市民健康課の皆さんがお届けする、教室なんですけども、
はい、
どんなのがありますか？
あ、そうですね、じゃあ木名の方からまずちょっと紹介してもらいましょうかね。
はい、今動作法という教室を、
うん、
市内5自治会で行っていまして、はい、2つの自治会では終わっていて、
うん、
8月17日月曜日の8時から小屋自治会で小座中学校が会場で予定していまして、うん、で19日水曜日は午後3時から池原公民館で予定しています、はい、
これがもう来週の月曜日と水曜日ということですね、
はい、そちら、はい、そうです。
小座中学校に関しては、中学校体育館に関しては夜の8時からで、はい、19日来週の水曜日池原公民館では午後3時からの開催となっています。さあ、木名さん、この動作法ってことなんですけど、どんなことをやるんですか？
はい、動作法という名前だけでは少し分かりづらいんですが、体、私たちそれぞれ、うんうん、体を動かす時の癖があって、うん、 て、うんうん、でそれで肩こりだったりとか、うん、腰の痛みですとかを引き起こしていると考えていて、そこにを気づいて自分で意識して緩めていくということを講師の先生と一緒に行っていきます、うん、
じゃあもうあれだ、カバンを左ばっかりで持つとか、うん、
はい、
足を組むときに左ばっかりが上とか、
うんうんうん、
そういうことなんじゃないですか。
あ、そういうことか。これなかなか自分で気づきにくいところもあるでしょうね。
教室では2人1組でそれぞれの、はいはい、体の癖を見ながら進めていきますので、うん、少し気づきやすいかなと思います、
う
ん
う
ん、
誰かに見てもらうことでですね。
木下さん、ちなみにこう自分の癖とかご存知ですか。
はい、私も腰が反っていることが、
腰が反っている、
うんうん、骨盤が前に倒れているっていう癖があるようです。
これどうします、骨盤
を少し骨盤を立てるように立てるようにと意識するようにしています。腰が痛いときは、うん、によくやるんですけど、うん、はい、やっぱ、はい、
だこれ自分の癖ってね、なかなかわからないですけど、うん、専門の方にアドバイスしてもらって、あ、いけないってなって、うん、それをまた習慣化していくと元に戻っていくってことですよね。
そうですね。
荒垣さん、ちなみに自分のこの、はい、動作の癖とかってありますか。
そうですね、よく立つときなど左にこの体重かかっているみたいでして、どうしてもこの左側がちょっとこの肩から何か痛みが来るんですね、うん、腰とかですね、うんうん、でそれがまたひどくなってくると全身にこう来るみたいでして、うん、ひどいときはもう首、背中、腰、
うわ、
全般的にもうパンパンに張ってて、
うん、
ついこの間もちょっと県民健康フェアっていうのに、うん、この参加させてもらったんですけど、針打った時にもう全身ガチガチだねって言われました。
カチカチ、
はい、
うん、
なのでもうちょっと針打ってもらって少し楽になったんですけれど、うん、ちょっと通わないといけないかなと思いつつ、あと動作法をちょっと自分でも、
うん、
これ肩こり取るぐらいであれば教えてもらえばできますので、はい、それをちょっと時々やったりとかしてます、
うん、
そうなると少しスーッと肩が楽になってきますので、
まあ、この動作法の教室の案内ですけれども、来週の月曜日夜の8時から小座中学校の体育館で、8月の19日水曜日が午後3時から池原公民館で開催されていきます、
はい、
でまた郷土料理っていう項目もあるんですけども、
はい、
これ何ですか。
そうなんですよ、沖縄市でですね、郷土料理をこの若い世代の人たちに伝えていこうっていう教室を、うん、もう 4、5年目ぐらいになりますかね、
はい、
やってるんですけれども、で、今年第1回目は今週の土曜日に実施します、うん、でこちらちょっともうお申し込み締め切りしたんですけれども、うん、2回目が9月の11日の金曜日ですね、
はい、
こちら午後6時半から、
うん、
夕方6時半から、
はい、
場所は沖縄市高原の福祉文化プラザになるんですけれども、うん、そちらで、ですね、薬膳ですね、今入る薬膳、こちらをまあちょっと活用しながら郷土料理を学んでいこうという教室を予定しています、
うん、
でこちらは絶賛今お申し込み募集中でして、
はい、
一応対象は20代から40代までの方、
うん、
男女問わずなんですね、が、主にこの来てほしいターゲットになってまして、
うん、
でそれ以上の年齢の方は一応お申し込み受けるんですけれども、ただこのもともとターゲットにしている方のが少ない場合だけはちょっとご参加いただけますよというふうなご案内させてもらっています、
うんうんうん、じゃあこれ詳しいお問い合わせは市民健康課の方まで、
はい、
ということですね、
はい、
098-939-1212 939-1212 番市民健康課の方までお問い合わせしてください、はい、もう本当にもう気軽に質問みたいな感じで電話してもいいんですよね。
あ、はい、もちろんです、
はい
はい、
まあ、またね、お二方ももちろんそうですけれども、たくさんのスタッフに囲まれている職場なので、
はい、
ぜひ皆さんも沖縄市役所足を運んでみてください、
はい、よろしくお願いします。
さあ来週のお話はもういよいよ旧盆が迫ってきている沖縄ですけれども、8月27日のお盆真っ只中なので、お盆の重箱に入っている食事のカロリーたちについて、話していきたいということですね。
そうですね、はい、
楽しみですね。これね、
ちょうど真っ只中ですもんね、旧盆中日ですかね、27日、
ね、はい、三枚肉なんかも僕勉強したんですけど、
はい、
250キロカロリーぐらい
1枚で、
1枚で
そんなんの
あるみたいよ。
うわ、これ
3枚食べたらもうデージだよ
1日4枚しか食べれないみたいな、そういう話になってくるよね
そうそうそう、
カロリー的にはね、
ま、赤かまぼこ黄かまぼこでもカロリーが違うと、
うん、違うのあれ、
はい、
うわこれ来週話聞いたらちょっと、次回話聞いたらちょっと重箱食べるメニューが変わってきそうな気がする。
だいぶ変わると思います。
気がしますね。
だいぶ変わりますよね。
は
い、
これは
あのおばあカメカメとこじゃないってばってなるからさ本当に。
そうね。
本当。
これはちょっと楽しみですね。
うん、さあ、きなさん初ラジオだったんですけども、はい、いかがでしたか。はい、
緊張しました。
うん、
どうでしょう。言葉が出てきませんが。
また出たいですか。
はい、ちょっと間を置かせてもらいたい。
考える時間が必要なんですね。
すみません。
じゃあ2週間かけて、はい、気持ちを作ってもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。
元気をお届けサンサンチャレンジ、このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供でお送りしました。今日のお相手は荒垣さんときなさんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。